今回はすでに、3月議会で、議決をしておりますが、令和4年度の集合税が廃止になりまして、税の改定について皆さんから厳しいご意見も出ております。議会としてはこれは満場一致で可決した案件ではありますが、何か是正することはないのかという、市民からのご意見をいただいておりますので、本場で改めて皆さん方にちょっと考えてみてはどうかということで、提案をさせていただきます。従来であれば、壱岐市の納税は集合税形式を取っておりました。前回に、尋ねてみましたところ、いわゆる地方自治体の電算化システム共有化を採用したために5年間で4億円の削減効果があるということで、我々議会としましても議決をした経緯があります。しかしそうした中で高齢者の皆さん方からなぜ前もって事前に周知を図ってからしないのかというご意見がございました。それも一つあるなと。要するに年金受給者の場合は偶数月に年金が支給されます。それが今現在ずれておりますね。例えば、個人住民税は6月、8月、そして10月、1月というふうに、そして固定資産税は5月、1期目がですね、7月、9月、11月、そして国民健康保険は従来通り10期でやると。ですから、お年寄りの方等はですね、やはり不便であると。年金月に今までずっと払えた。なぜそんな風に急に改定をするのかというご意見がありました。何らかの方でですね、やっぱり見直しはできないのかということで、今回取り上げさせていただきました。その中で、いわゆるその、年金をですね、支給する月に改定がまずできないのかな、ということが第一。そして、他の自治体ではこういう事例がございました。徴収理員をですね、税務官の職員のみに限定せずに、各自治公民館に所属する市の職員がいらっしゃいます。そうした職員をですね、徴収理員として任命ができないのか。高齢化率が非常に、多くございます。そうした面で、また免許証の返納された方もかなり多数いらっしゃいます。お年寄りの方というのは、自分が直接金を払わないと、例えば、口座落としをするとか、いうのはものすごく不安な方もいらっしゃるわけですね。そうした観点において、何らかの是正措置が取れないものか。議会としては議決をしておりますので、本当に申し訳ないという気持ちでおります。そこで、今の件に関しまして、執行部の見解をまとめたいと思います。
お手島省吾議員の質問に対する理性の答弁を求めます。白川市長。
10番、琴島議員のご質問にお答えいたします。今回の税の付加制度、あるいはについてはですね、周知を、税務課等々において、あるいは、しておるわけでございますけれども、やはり、そうして周知不足だというご批判が出ればですね、これはやっぱり謙虚に動きをして、したいと思っております。やはり、こういうふうに制度を変えたときはですね、これでもかというぐらい、やっぱり、周知をしなきゃいかんということはですね、思っておるわけですけれども、それでもやっぱ足りなかったということについてはですね、真摯に受け止めさせていただきたいと思っております。さて、自治体の電算システムの共有化についてのご質問でございます。議員ご指摘のように、電算システムを共有化することによって、5年間で4億円以上の経費が節減できます。これは現在29の自治体が加入しているシステム共有の中で、単に多くの自治体が加入しているから安くなるということではなくて、先ほど議員もおっしゃいましたように、29の自治体が同じシステムを使うことによって、ハード及びソフト、特にシステムソフトの開発になろうかと思いますけれども、この負担が軽くなることによるものでございます。すなわち、各自治体が固有の納付方法を改め、地方税法に定められた本則による課税をすることが大前提となります。したがって、議員ご質問の高齢者にとって税が納めやすいように、個人住民税や固定資産税の納期を年金支給付きにすること、いわゆる特別仕様を取り入れることはシステム上できないということになります。また、法定納期は先ほどおっしゃったように、固定資産税が5、7、9、11月、個人住民税が6、8、10、そして翌年の1月となっております。これは税を納付しやすいように、各月に分散する意味合いがございます。そのような意味からしても、このことがたとえ可能だとしても、年金受給者以外とも、ともに、一度の納付額が大きくなる可能性もありますので、この点ご理解いただきたいと思っております。また、今回の電算共同化によって、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでの納付が可能になったということも申し添えておきたいと思います。次に、徴収人員を税務課職員に限定せず、各自治公民館に所属する市職員に委嘱して、きめ細やかな行政を整備すべきとのご質問でございます。つまり、地元自治公民館の徴収に職員を渡せたというご提案と受け取っておりますが、税は地方自治の根幹をなす貴重な財源であり、公平、公正、かつ正確な課税と、何より納税義務者の皆様の納得が欠かせません。それだけに、徴収を担う職員は、納税者の質問に的確に答える必要があるなど、高度な知識と経験が必要であります。そのようなことから、税務課の専任職員には、専門的な研修の受講や、地方税回収機構をはじめとした長崎県との共同で、職員のレベルアップを図っているところであります。また、税法は特例措置等が多く、大変複雑であるため、業務にあたっては、徴収や差し押さえだけではなく、税法に規定された徴収緩和制度の活用や、納税者に直接お会いして話を聞くなど、常々納税者の立場に立った対応に心がけるよう指導をしているところであります。議員おっしゃるように、全職員がそれぞれの立場で、きめ細やかに行政を行うことは全くその通りだと思いますけれども、こと、税の徴収にあたってはあっては、すべての職員に水筒の税を出して、こうして徴収にあたらせることには、リスクが大きすぎることをご理解いただきたいと思います。
お手島議員。
はい。市長としての見解をお述べ、になりましたが、今、市民の皆さんから、指摘をされております、 大きな4点についてちょっと述べてみます。今後、納税率が上がればいいんですが、下がった場合はこういうことも起因するんじゃないかということで、頭に置いとっていただきたい。まず、市民への事前の周知もなく、住民不在の行政そのものではないのかということがございます。これはあくまでも、今の徴収体制になってからは、ケーブルテレビ等で周知をされておりますが、その前に十分周知をされてなかったということが指摘をされております。2点目に、事務経費削減としているが、従来の集合税徴収方式が住民にとっては非常に利便性が高かったということを述べられる皆さんがかなりいらっしゃいます。年金所帯は年金支給部に、納付するのが都合が良く、高齢化率が年々高くなる現実が明白であるのに、高齢者を思いやる気持ちがないのではないかという指摘があります。そして、行政が上から目線の自治のあり方に怒りを覚える。こういう指摘を私が恣意的に述べておるのではないんです。ここの議員さんも他にもそういう電話があっておると思います。ただ私たちはそんな中で議決をしたということはですね、紛れもない事実ですので、こうした皆さん方のですね、税の徴収方法に対する不信感があるということだけを、申し述べて、今後、この納税率の上下に関してですね、是正することがあれば十分ですね、今後、検討すべきではないかということを申し述べて、次の質問に移りたいと思います。次の2点目の質問はですね、ロシアのウクライナ侵攻から学ぶ諸問題、なんか評論家みたいな見出しをしておりますが、私がここで一番ですね、この問題の根源としてはですね、言いたいのは、権限を権力と化してですね、やる。このパワーバランスに対して、片方は何もしない。一方的に現状変更する、こうしたロシアのあり方を、こうした自治体にあってはならないな、ということが、まず第一であります。そして、同僚議員の皆さんからもありました。燃料価格が高騰する。食物が高騰する。そうしたことが現実にある。もうすでにこれはですね、私もずっと前から警鐘を発しておりました。2050年には、世界の人口が90億になると言われております。そして、かつ、ご存知のごとく、温暖化が急速に加速をし、そしてそうした中、穀物の奪い合いに遭う、奪い合い戦争がですね、地域紛争が起こる。これは十分想定されたことであります。今現在もそうでしょう。まだ穀物が入るからいいようなものの、アフリカ諸国にですね、穀物が入らなくて、飢餓戦場、ガス戦場の多くの住民がいるということです。これを日本に当てはめてください。日本の場合ですね、ちょっと待ってくださいね。日本の場合ですね、昭和40年にはカロリーベースで 73% 自給率があったんですよ。現在 37%。現在 37% でしょ。なぜこうしたのか。これはですね、政治家が悪いからですよ。はっきり言いますよ。政治献金をもらってね、農業団体を後回しにして、
自動車労連、鉄鋼労連とか、そうした自由貿易の中で優位にするからこういうふうになっておる。転作はどんどんさせる。そして農地は荒れ果てさせる。そして今になったら自給率を高めないかんと。そんなに簡単にできこないじゃないですか。なってない。今の政治家は本当にね、あれでしょ、私言いたいけど、皆さん、三だけ主義って知ってある方、手を挙げてください。三だけ主義。いらっしゃいますよね。今だけですね。耳障りのいいことを言うんですよ。そして、金だけ補助金もらえば何すればすぐ言うことを言う。ね、自分だけ良ければ、自分だけ良ければ、これをですね、今、三だけ主義とよく言われます。私も言われますよ。私は、お前は議員で三だけ主義じゃないかと。今だけ良ければよかと思うじゃんかと。そうした、無責任な体質が非常にはびこっと。今だけ、自分たちだけ良ければ、あとはどうなってもいい。とにかく、金さえもらえれば何でも言うことを聞くぞと。補助金さえもらえれば、意義なし。金以外の価値観を何も兼ねない。自分さえ出世すれば、自分の利害以外のことは何も考えない。こうしたですね、昔はこんな政治家いませんでしたよ。今も本当に多い、こういうのが。力で全てねじ伏せる。そうした世の中になってしまった、実に情けない。そう思いませんか。世界はファミリーでした。生きはファミリーですよ。皆さんが生きはファミリーという感覚を持ってすればですね、本当にいい社会ができます。対立の構想も何も起きない。そうしたことをですね、私はこのウクライナの侵攻において、侵攻というのはロシアが侵攻したんですよ、一方的に。パワーバランスなんですよ。力でねじ伏せる。かわいそうなもんですよ。ウクライナの中だけで戦争が起こってるんですよ。今から現実にこれが起こりますよ。想定できます。起こりますとは断定したら非常に申し訳ございませんが、想定しうる。植物戦争です。中野哲さんがですね、言われてしょ。アフガニスタンで丸割井戸排水路を作って、そして、クナール川から水を引いて、緑の大地に引いたじゃないですか。食の大切さを本当に皆さん方にですね、僕はこの場で言いたいのは、食こそが人間のですね、生存なんですよ。ですから、私は駅の皆さん方にですね、職員の皆さん方はもう改めて認識しておられますから、とやかくは申しませんけど、今の若い、中学生、小学生、高校生の皆さん方にですね、一気は、それだけのですね、肥沃な土地があって、汗さえかけばですね、安定した生活が送れるんです。私はいつもですね、ある先生から教わりますが、 大きな努力で小さな成果を求めなさい。今の世の中、小さな努力で大きな成果を求めようとするから、いびつな社会になってしまうんです。だから、私はここであえて申し上げたい。生き死農協が、今回、第9次営農振興計画を策定し、100億円を 10年のうちに目指すと、こうした計画を作ること自体にですね、僕は高く評価をしたい。計画も立てないで、補助金ばっかりもらおうとすることは、まかりならない。ちゃんと、臨時計画を立てて、やるべきでしょう。まだ、総大会が終わってませんから、議決するかわかりませんけども、私は、こうした取り組みには大いに評価をする。なぜかと言いましたらですね、今から、ここにワールド・ウィズ・ワールドとあります。今からの AI とロトの時代はですね、どんどんですね、よほどエリート階級か、ホワイトカラーはですね、もう今からはですね、淘汰されます。グリーンカラーはですね、これはどうにかできるでしょう。ですから私たちの働く環境がどんどんどんどんですね、狭まってしまうと思いますよ。ですから、私は今からの若い人たちは、この域に残って、しっかり産業を起こせるんです。ですから、市長にも今回の通告で申し上げておりますが、域地はどこに軸足を置くのかと、私は通告をしております。市長は何ならぬ決意で一次産業の振興なくて、なくして、域の発展はありえないと常々言われます。私も全くそう思います。やはり、それには、先ほど清水議員からも言われましたが、やっぱりマンパワー、後継者が何よりでいります。そうしたことに対して、軸足をしっかり固めて、私はそこに資本を、資金を投下すべきであるというふうに思います。それが波及して、すべて観光からすべての分野に、私は波及する最大の、生き死の経済のあり方ではないかと、自分ながらに考えております。ですから、私は、U ターンも必要ですけど、今ここにいる、生き生まれの生き育ちの皆さん方がここに残って、今後ですね、生き死の経済を支えれる、企業家になって、しっかり、生計を立てれるんだよということをですね、自覚してもらいたい。できるんですよ。ただ、汗はかかなきゃいけない。農地がですね、限定的であれば、施設園芸をやれるんです。施設園芸をやれば、それだけのですね、所得は上がります。上がります。ですから、そうした取り組みにスイッチをしてもらいたい。そして、飛び飛びになりますがね、自給率のアップこそが全ての源泉ですよ。畜産もそうでしょ。粗飼料を、作り出さなければですね、今からそうそう、肉の、牛の肉の価格も上がるとは私は言えないと思う。 世界全体が低成長になってそんなに上がりっこない。そうなればコストを下げなければいけない。そのために行政は何をするか、荒廃地をどんどん開墾をしていくべきじゃないですか。そうした面に市として開発を進めていく。これも一つの手段ではない、なかろうかと思います。私もすぐですね、もう興奮しまして、通告した内容を忘れることがありますが、本当にですね、自給率の向上こそ必要なんですよ。今ですね、お金さえ出せば、皆さん方はね、物は全部入るから思ってあります。今、フードマイレージご存知ですか？例えば、ノルウェーからサーモンをあれするとしますね。そしたらサーモンのキロ数かけ、重さかけキロ数。これをかけたのが、トンキロになるわけですね。これで今、90億トンですよ。日本は。世界、韓国は2番目ですよ。3倍ですよ、3倍。3倍輸入してるんで。これがもしね、ストップされたらどうなりますか？ガスですよ。第二次世界大戦がそうだったでしょ？東南アジアから石油なんかを全部止められて、とうとう戦争に突入しなければいけない。春の音をつけられて、そういう現実がですね、起こりうるんですよ。ですから、生き死はこれだけの肥沃の土地があるし、自給自足できるんだから。ぜひとも、そうした取り組みをですね、もっともっと加速してもらいたいなと思っております。そしてもう一点。マルチワーカー制度について、谷口、農林水産部長から見解が示されましたが、10月、8月の10日に、いわゆるその岸農業支援協同組合の設立がなされております。そして3年10月21日に認定をされ、令和3年の11月1日に、協業開始をいたしております。現在2名の方が、収納されておるやに聞いております。これをですね、行政としてどういうふうにですね、後押しをするのか。なかなか、やはりマンパワーをですね、確保する、人材を確保することが非常に難しいなと思ってます。難しいなら困りますから、我々もね、知恵を出し合って、どうか達成しなければ、この事業もですね、円滑に推進しないのではないかと思います。私は、壱岐市の潜在力を生かした地域振興こそが、壱岐の揺るぎない SDGs につながるというふうに思っております。いろんなですね、市長は施策を進めておられますが、あまり器用貧乏にならんことしないかなと思えるです。何かに軸足を置いてもらいたいと。何かに。ただそれだけです。とりともないことを言いましたが、今までのですね、壱岐市の農協の取り組みに対する支援体制のをどのようにするのか、そして市長に関してはですね、壱岐市の振興のために陸足をどこに置いて、最もどこに置いて振興しようとなさっておるのか、
一期産業の核となる農業、漁業の6次産業化を強力に推進することにより、観光振興も、市内経済もクラスター的に波及を図れると確信をすると。これこそが壱岐市の潜在力を生かした SDGs ではないかというふうに考えております。あっちとこっちとしましたが、もう言わんとすることはですね、私は壱岐市の潜在力を生かして、そして今、中学、高校生の諸君たちがですね、あとをきちっとつなげるような、そうした施策を講じてもらえないかということであります。まあ、一つ答弁をお願いいたします。
それでは今まで、るる質問事項がありましたから、答弁を順次お願いします。はい、谷口農林水産部長。
必要なところだけでございます。
5分以内ぐらいでいいですか。
はい、10番、落とし間議員のご質問にお答えいたします。事前の通告に従って、答弁をさせていただきたいと思います。1番目のマルチワーカー制度への行政としての支援対策についての見解ということでございます。マルチワーカー制度は国が推進します特定地域づくり事業協同組合制度により、壱岐市におきましては農業に特化した労働者派遣事業としまして、令和3年8月10日に壱岐市農業支援事業協同組合が設立され、同年10月21日に県の事業認定がなされ、同年11月1日から事業が開始されたところでございます。昨年度に働き手となるマルチワーカーの募集がなされたところですが、本年度の4月及び5月にかけて2名が採用となっており、現在事業協同組合の組合員である畜産及びいちご農家へ派遣され、農業に従事されているところでございます。なお、事業協同組合で雇用を計画されているマルチワーカーは3名であり、現在も随時募集をされております。このマルチワーカーにつきましては、農業の多様な担い手の一翼と捉えており、しっかりと定着させていくことが肝要であると考えております。壱岐市としましては、国と連携した財政面での支援に加え、事業協同組合及び県振興局との定期的な連絡会議を通じて、事業運営を側面的に支援するとともに、中長期的な視野で農業の担い手の確保を図っていきたいと考えております。次の2番目のご質問の、遊休農地の活用には行政の支援が不可欠とのことでございます。遊休農地の解消には耕作放棄地をなくす必要があります。本市では農業者が話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者や中心経営体への農地の集約化に関する将来方針、人農地プランの作成が令和3年度に全地域完了しておりますので、その方針に基づいて担い手への集約を農業委員会や農地中間管理機構を通じて進めてまいります。また今後、国の事業活用により、遊休農地の解消に努めてまいりたいと考えております。続きまして、3番目の質問の、団地化を加速すべきではないかについてでございます。JA 壱岐市の第9次営農振興計画の取り組みとして、畜産及び園芸部門の生産基盤の拡大に向けて、畜産団地、園芸団地の整備が計画されております。現在その候補地を公募されているところであります。営農振興計画の目標達成のため、関係機関で連携して取り組んでまいります。議員がおっしゃる団地化について、活用できる特区があれば研究してまいりたいと考えておりますが、議員から何かご提案いただければ幸いと考えております。4番目のハウス栽培による有機栽培への段階的移行の技術的指導体制整備に関する行政としての見解でございます。今日、有機栽培に対する消費者のニーズは高まっており、国の承認を取得され、ハウス栽培による有機栽培に取り組まれ、高収益を収められている農家も一部ではおられますが、全体的にはまだ少なく、安定して生産できる現在確立された技術によりハウス栽培をされている状況でございます。技術面においては、JA 壱岐市営農指導員や、 振興局普及員による栽培指導が行われており、市においては各種補助事業を活用した支援やフォローアップ等を実施しております。生産資材の高騰等により農家所得の維持向上が厳しくなってきており、有機栽培も含めあらゆる栽培方法を関係機関一体となって研究推進していく必要があると考えております。以上でございます。
白川市長。
10番、落島議員のご質問でにお答えいたします。私からは、どこに軸足を置いて地域振興策を講じているのかという ご質問でございます。私は、軸足というのは、物事を行う上で最も力を入れている分と捉えております。そういった意味から、いたしまして、私は、育種総合計画に、私の軸足は、農業に限らず、すべての産業において、育種総合計画に沿ってというよりも、総合計画の実現に向かって邁進しているということでございます。この総合計画は、議会基本条例第13条によりますと、よりまして、議決事項でございます。第1次振興計画については、平成21年から26年まで、の10年間、失礼しました。平成17年から平成26年までの10年間。第2次振興計画、総合計画は平成27年から令和元年。そして現在の第3次育種総合計画は、令和2年から令和6年までというの計画で、令和元年12月会議において議決をいただいております。この、従いまして農業に関する軸足と申し上げれば、その第3次育種総合計画のページ34に掲げておる5項目が、農業施策における私の軸足であると申し上げておきたいと思います。次に、6次産業が大事じゃないかということでございます。もう当然でございますが、農業業につきましては、先ほど上村議員からは、農商工連携が大事だということもご指摘ございました。もちろんそれも大事でございますし、議員ご指摘の6次産業を強力に推進することについても非常に大事でございます。6次産業化とは、地域資源を有効に活用し、一次産業従事者、いわゆる農業業者が原料供給者としてだけではなく、自ら連携して二次産業の加工と三次産業の流通販売までを取り組み、経営の多角化を進めることで、農産業村の雇用確保や所得の向上を目指すことであります。農業業は本市の産業の要であり、育種にある他の地域に誇るべき人、物といった社会資本を存分に生かし、そこから波及する六次産業化は、市内外の工事事業の拡大に寄与するとともに、持続可能な農業業へ発展させるものと考えております。これまでも力を入れてまいりましたから、けれども、これからも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。現在、市内には、地元産大豆を使った納豆、あるいは柚子、オリーブと、個人、法人、団体と40事業者が、この6次産業に取り組んでいる。を把握をいたしております。私は今後、それぞれの作物で6次産業化を図られておりますけれども、ウクライナ情勢でそれこそ小麦等々が非常に、高騰する。私はそういった中で、各、いろんな 産物で6次産業も大事でございますけれども、私はこの際、ぜひですね、米を使った6次産業。これ今、域ではですね、米うどん、米を使った島うどんとか、あるいは、パン等々も開発されておるようでございますけれども、それぞれの作物の6次産業は、そこに携わっている人しかなかなかアイデアがありませんけれども、この米についてはですね、私は域の島の全ての農業の方々が、地が出し合えるのではないか。そして農業、米というのはですね、 もう本当に、日本中あるわけでございますが、特に意義は米の産業でございます。今からですね、私はぜひ、この米を使った6次産業をですね、提案していきたいなと思っているところであります。
はい、小田
議員。私が興奮して飛び飛ばしたことは全部、谷口部長がフォローしていただきました。ありがとうございました。私はですね、一番肝心なことを言い忘れておりました。私は有機農業をですね、育種にですね、指導者をつけて、今のうちにしなさいと僕は言いたいんですよ。経営面積が少なくてもですね、施設園芸であればそれだけのですね、100億は達成できますよ。今のままのやり方であったら10年のうちに100億は厳しい。施設園芸でですね、いわゆるその有機栽培をする学校給食でも有機の食物を採用するとなればですね、千葉県の出水市なんかですね、今学校給食に採用してますよ。そうなればもうそれこそ若い夫婦が来ますよ。あ、こんな安全な食材で子供を育てれるのかと。ダイナミックなんて変化をしないかんですよ。農薬漬けした件でつまらん。もう今からそういう時代でしょ。安全安心な食材を提供する。なかなか組合長も頭を上げてくれんとですね、川崎組合長もですね、有機のですね、指導員を置いてくれんかと言うんです。そしたら肥料が売れんぐらい思うとおるんです。組合長さんが使える肥料あるんですよ。有機の。ぜひとも、行政側も、声をかけていただけませんか、市長。それも一つの方法じゃないかと。声をかけるとですよ。かけていただけないかという。必ずですね、普通の作物の 50% までいけませんけど、3割は優に高く売れます。高く売れます。今度のメロンの出荷がありました、娘メロンの。30% ぐらい高いですよ。有機メロンは。私も買いましたけど。ですから、経営規模が小さくても、それだけの単収は上がる。池の農家の皆さん方はですね、本当にこう、努力家ですから。本当に努力家ですよ、農家の皆さんは。そういう面でどんどんですね、進めてもらいたい。もう、優秀な農林水産部長を今、いらっしゃいますから。まあ、谷口さん、どんどんやっぱり農協と一心同体になって、振興に努めてください。それが、域の所得向上につながります。そしたら観光も増えます。店屋も潤います。私はもう社からしょうごたんでしまって、ずっとそう、今議会に議員になったからずっと僕は農業問題と漁業問題が、核となって、行くは進行を図るべく。わかりません。AI とかロトとかわかりません。汗を流したとかですね、報われる。僕は、息の良さはそこにあると思います。どうかですね、今後とも、市長もあと4期目の任期は1年半ぐらいあられますので、どうかですね、一次産業の振興、息のですね、核として予算をですね、ふんだんにつけてもらいたいと思うとですね。あれもこれもつけんじ、あれかこれかで予算をつけていただきたい。そのことをお願いし、私も取り留めないような、一般質問をいたしましたが、とにかく、若い人間が残り、この島で、 ゆっくり生計が立てれるんだと。今から本当にですね、パスとエンジニアか、それじゃなかったら肉体労働者、これ言い方悪いですね。そうした、もう格差のものすごく多い時代が、私は第五ソサイティの時代には来るな、という懸念を持っております。どうか、今後とも、一次産業の振興のために、より良い農協さんあたりと含めて、漁協さんあたりと含めてですね、取り組んでいただきますようにお願いをし、一般質問を終わります。